今日は出エジプト記の18章13節から27節までです。出エジプト記18章13節から27節。翌日モーセは民を裁くために裁きの座に着いた。民は朝から夕方までモーセのところに立っていた。モーセの衆徒はモーセが民のためにしているすべてのことを見てこう言った。あなたが民にしているこのことは一体何ですか？なぜあなた一人だけが裁きの座につき、民は皆朝から夕方まであなたのところに立っているのですか？モーセは衆徒に答えた。民は神の御心を求めて私のところに来るのです。彼らに何か事件があると私のところに来ます。私は双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのです。するとモーセの衆徒は言った。あなたのしていることはよくありません。あなたもあなたと一緒にいるこの民をきっと疲れ果ててしまいます。このことはあなたには重すぎますから、あなたは一人でそれをすることはできません。さあ私の言うことを聞いてください。私はあなたに助言をしましょう。どうか神があなたと共におられるように。あなたは民に代わって神の前にいて、事件を神のところに持っていきなさい。あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の上に立てなければなりません。いつもは彼らが民を裁くのです。大きい事件はすべてあなたのところに持ってき、小さい事件は皆彼らが裁かなければなりません。あなたの重荷を軽くしなさい。彼らはあなたと共に重荷を担うのです。もしあなたがこのことを行えば、神があなたに命じられるのですが、あなたは持ちこたえることができ、この民も皆平安のうちに自分のところに帰ることができましょう。モーセは衆徒の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の頭に任じた。いつもは彼らが民を裁き、難しい事件はモーセのところに持ってきたが、小さい事件は皆彼ら自身で裁いた。それからモーセは衆徒を見送った。彼は自分の国へ帰っていった、イトロが来てですね、でそれで、モーセと共に、長い間の、互いの近況を、語り合ったり、また本当にモーセ自身も久しぶりに長らくあのミディアンの地で過ごしたイトロのところにいて、くつろぐことができたと思うんですけども、その翌日ですね、モーセが民の前に出て裁いている様を見て、 イテロはこれは良くないと思いました。モーセはこの時80歳を少し超えている時期で、イテロは周到ですので、結構それよりさらに、年を取っているさらに知恵のある人です。でそれでイテロはですね、このモーセのしている様、すなわちモーセ一人が、民の前で重荷を負って、そして民を裁いている様を見て、そしてこれは一体何事ですかと言います。でモーセは、彼ら民が神の御心を求めて私のところに来る、でそれで、私は彼ら双方の間を裁いて神の掟と教えを知らせるのですと答えました。確かにですね、モーセは神様に御心を伺うことができる人です。確かにモーセのうちには神様の霊が宿っているんです。でそれで民が神の霊の宿っている人のところに御心を求めてくるのは、それは、至極当然のことであるんですけど、ただ問題はモーセ一人がその重荷を負っているということですね。で確かにこのイテロの言う通り、そんなことをしていたらこの民もまたあなた自身、すなわちモーセ自身も疲れ果ててしまう。民は朝から晩までこのモーセのところに立って、でそれでモーセのその事件解決を順番待ちしているという状況のようですね。モーセは本当はもっと祈りと御言葉の奉仕に専念すべきところを、民の、中にはですね、本当に些細な事件、それもあることでしょう。訴えの多い人は本当につまらないぐたぐたしたことでモーセのところに来て、モーセを疲れ果てて、でそれをたくさん裁くうちにモーセ自身が有用なことがどんどんできなく疲れ果てて、民もまたそれを待ちぼうけを食らってという良くない循環が確かに起きております。今学んでいるのは18章ですけども、19章からいよいよ神の山ホレブにおける礼拝が始まるんですが、その直前に神様がこのイテロを使わしたのはやはり意味があることなのでしょう。でイテロはですね、もともとはミディアンの祭司ということで、そんな違法の祭司の助言を聞いていいのかという心配もあるかもしれませんけれども、でも昨日学んだところを見てください。イテロは主のなさる技を見て、そして主を褒めたたえ、そして主こそあらゆる神々に勝って偉大なるお方であることを信仰告白し、そして主に全焼の生贄と神への生贄を捧げました。彼も信仰を、この全能なる主、神である主を信じて、そして信仰告白をしているんですね。で、さすがにですね、それだけあって単に年の功だけではないんです。彼のこのイテロの助言は非常に御言葉にかなったことです。19節から21節のまでの間にこのイテロがですねアドバイスする3つのことが分かります。まず19節から、さあ私の言うことを聞いてください、私はあなたに助言をしましょう、どうか神があなたと共におられるように、あなたは民に代わって神の前にいて事件を神のところに持っていきなさい、ね、まず真っ先に、イテロが助言しているのはモーセ自身については民に代わって神の前にいなさいと、ね、神様第一にしてますね。イテロの助言の真っ先は神を、あなたは民に代わって神の前にいなさい、そして事件を神のところに持っていきなさい。神と人との間で、モーセが取りなしてとまずなって、モーセ自身は神の前にいること、まずそれが 第一のアドバイス で2番目が20節、あなたは彼らに掟と教えとを与えて、彼らの歩むべき道となすべき技を彼らに知らせなさい。でモーセ自身がですね、この彼ら民に対して掟と教えを与えるんです。モーセ一人が握りしめていること、それは良くないことです。ですから掟と教えを民に与えて、そして歩むべき道、またなすべき技を知らせるということです。ですからモーセ自身がですね、一人魚釣りができて、他のみんなが魚釣りができなくて、でそれでモーセ自身が魚を釣ってということを今までしてきたのを、要は魚の釣り方、魚釣りの掟と教え、また歩むべき道となすべき技、それを民にその道を教えなさい、つまり魚の釣り方を教えなさいということですね。神様の掟と教え、この御言葉、また神様がどういうことを好み、どういうことを忌み嫌われるのか、そうした掟と教えを知らせなさいというのが2番目のアドバイスで、で3つ目がこの21節、あなたはまた民全体の中から神を恐れる力のある人々、不正の利を憎む誠実な人々を見つけ出し、千人の長、百人の長、50人の長、10人の長として民の上に立てなければなりません。でいつもはこの彼らが民を裁く、で難しい事件、大きい事件はに関しては、モーセに持っていくということです。要するに重荷の分担ですね。3番目が重荷の分担です。まず1番目がモーセ自身が神様の前に立つということ、そして、神と人との間に立つこと、まずそれが第一で、2番目が掟と教えを民に、これ長、何も、千人の長とか百人の長だけでなく、民全体にですね掟と教えを与えるんです。民全体がそれを知ることができるように、でそしてなすべき道、歩むべき道を教えた、まず民全体に教えて、その上で、3番目、その長を選び出しなさいと。でこの、民の上に立つ長の選考基準が、これまた3つありますね。まずその前で第一が神を恐れるということです。21節、真っ先に民全体の中から神を恐れるでありますね。2番目が力のある、3番目が不正の利を憎む誠実な人々ですね。ここでも、イテロの助言、真っ先に神の恐れると出ておりますね。本当にイテロはこの主が素晴らしいお方であることを見ました。そして、年の功もありました。ですからモーセにこのような、正しい助言ができたんです。でそうしてモーセ自身の負担を減らして、重荷を軽くして、そうすればモーセ自身もまた民も持ちこたえることができるようになります。でモーセはその舅の言うことを聞き入れました。24節から26節まで、モーセは舅の言うことを聞き入れ、すべて言われた通りにした。モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選び、千人の長、百人の長、五十人の長、十人の長として民の頭に任したとあるんですが、でここ25節、モーセはイスラエル全体の中から力のある人々を選びとありますね。真っ先に、イテロが助言した真っ先は神を恐れるが第一で、2番目が力のある人々、3番目が不正の利を憎む誠実な人々でしたけども、ここではなぜか力のある人々としか書いてありません。これは、モーセが 神を恐れるとか不正の利を憎むということを除いたのかどうかは分かりませんけれども、しかし力のある人々、これが真っ先に書かれているということは、どうやらモーセが先行した基準はの真っ先は力のある人々だったのかもしれません。で、事実この力のある人々がですね、後にモーセに言い逆らったりします。あのコラの事件においては、モーセに逆らった人々は力のある民の上に立つ人々でした。このイテロの助言の通り、真っ先にまずは神を恐れる人、力のある人々、不正の利を憎むという、その優先順位を守っていれば、もしかしたらそういう事件は起きなかったのかもしれませんけれども、まあ、それはとにかく分かりません。ただ一つ言えることはですね、新約の時代にも同じようなことが起こりました。教会の中で、それが、使徒の働きの6章です。そして新約の時代においてはですね、その選考基準を本当に正しく行いました結果、神の言葉が莫大に広まっていきました。使徒の6章です。使徒行伝6章1節から、その頃弟子たちが増えるにつれて、ギリシア語を使うユダヤ人たちがヘブル語を使うユダヤ人たちに対して苦情を申し立てた。彼らのうちのヤモメたちが毎日の配給でなおざりにされていたからである。まあ、要は食事の問題、毎日の配給の問題ですね。まあ、ただこれは結構深刻な問題でして、ギリシャ語を使うユダヤ人とヘブル語を使うユダヤ人の間の、まあ、争い、ギリシャ語を使うユダヤ人、ヘブル語を使うユダヤ人にとってギリシャ語を使うユダヤ人は、要するにユダヤから出てなんか外国の文化に触れている、何か、堕落しているような、ちょっと世に染まってしまったような人々とみなされており、またギリシャ語を使うユダヤ人からすれば、ヘブル語を使うユダヤ人は、まあ、すごい頭の固い宗教熱心な、で世の中のことを知らない人たち、まあ、そういう感じでちょっと対立しやすい土壌があったんですね。でそれでその中のヤモメたちが、要するに弱い立場にいる人たちが、毎日の配給においてなおざりにされていたと、まあ、弱い立場の人々、弱い立場の外国人たちが、まあ、なおざりにされている、現代の人権とか、あるいはそういう弱い立場の人を重んじる現代のキリスト教会においては結構、まあ、優先的に牧師が取り組まなくてはならない問題であるかのように見えるんですが、ただ当時のこの初代教会の人たちはどういう優先順位、どういう選考基準でこれを当たっていったか、2節、そこで十二使徒は弟子たち全員を呼び集めてこう言った。私たちが神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんと、ね、この十二使徒は食卓のことに私たちが使えることをよくないと言ったんです。それは神の言葉を後回しにして食卓のことに使えるのはよくありませんです。神の言葉を後回しにしてですね、それ人権問題とか、弱い立場の人々を思いやるとかはよくないんです。その優先順位を誤ればよくないんです。もちろん弱い立場の人々や人権問題は大事でしょうけれども、しかし神の言葉を後回しにしてそちらに飛び込むという、その順番がよくないわけですね。で、そこで彼らはどうするか、3節、そこで兄弟たち、あなた方の中から御霊と知恵とに満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい。私たちはその人たちをこの仕事に当たらせることにします。そして私たちはもっぱら りと御言葉の奉仕に励むことにします。なんとこの十二使徒が下したこの決断はですね、まあ、要するに問題をある人々に丸投げするということですね。そしてこの十二使徒はもっぱら祈りと御言葉の奉仕に専念するということです。結構ですね、人権問題とか弱い人を思いやるとかいう人たちにとってはこの十二使徒のこの優先順位こそ何か、違うような、なんか現代のキリスト教会なんか友愛精神に満ちた人たちからすればちょっと冷たいんじゃないかって思うかもしれないんですが、しかしこれが当時の教会の優先順位です。もっぱら祈りと御言葉の奉仕、これこそが教会の指導者がなすべきことであって、そして、食卓のこと、あるいは次元を裁くことはもっぱらですね、有能な人たち、まあ、有能な人たちといってもですね、それもまた選考基準があるんです。この3節にありますね。そのことに当たらせる上での選考基準は真っ先に御霊と知恵に満ちた評判の良い人たちです。3節にあります。まず御霊に満ちていること、また知恵に満ちていること、そして評判の良い人です。で、5節、この提案は全員の承認するところとなり、彼らは信仰と聖霊とに満ちた、信仰と聖霊とに満ちた人ステパノおよびピリポ、ブロコロ、ニカルノ、デモン、パルメナ、アンテオキの回収者ニコラを選び、この人たちを使徒たちの前に立たせた。そして使徒たちは祈って手を彼らの上に置いた。非常に大事な選考基準はまず御霊に満ちている人、また知恵に満ちていると評判の良い人たちです。ここには力のある人たちとは書いてない。最も大事なのは霊に満ちた人です。ここでは7人が、その奉仕、まあ、執事というんですけども、執事として選ばれております。実は旧約においてもですね、モーセが本当にもうこの民の重荷を負うことはできませんと主に祈ったところ、主はですね、モーセにあなたの70人の長老たちにあなたの霊をいくらかを分けて彼らにもあなたの霊を与える、でそれでその70人で、この御霊に、神の霊に満ちた人たちを選んで、そして彼らにその任を当たらせなさいということが民数記にも出てきております、ね、70人で、こちらの方も7人、使徒行伝では7人ですけれども、つまりこういうふうに教会の指導者が、重荷を一人に負わせられるのは良くないことは、それは御心です。旧約においても新約においても。ただしその民の上に立つ指導者にはしっかりとした選考基準があります。その旧約でも新約でも共通していることは神の霊に満ちている人です。ただ単に力がある人ではいけません。ただ単に知恵があるというだけではない、いけない。カリスマ性があるからというわけではない。あの逆らったコラの反乱の時にはカリスマ性のある人たちがですね、反乱を起こして、そして、立ち逆らった。でも神様はその250人の方を滅ぼされました。教会において指導の立場に立たせること、それはですね、大事なことです。ただそれの選考基準においてはですね、御霊と知恵に満ちた人、評判の良い人で、最も大事なのは御霊に満ちている神様の霊が宿っている人ですね。ただ単に、何か口言葉達者であるとか、あるいは人を受けするとか、そういう、賜物があるというだけではいけません。御霊の、御霊に満ちた人ですね。 神様の霊に導かれている人はまず間違えることはありません。いつも神様に聞き従うからです。このイテロの助言でも真っ先に、ね、神を恐れる人が大事だと言っておりますね。また誠実な人、不正の利を憎む人々、教会の中において奉仕の任に当たらせるべきはそのように、まず神様に聞き、神様の御霊に従って歩む人たちが大事です。初代教会ではそのようにした結果どうなったかと言いますと、使徒6章の7節ですね。こうして神の言葉はますます広まってゆき、エルサレムで弟子の数が非常に増えていった。そして多くの祭司たちが次々に信仰に入った、ね、祭司たちが信仰に入りました。この任に当たった人たちは、普通の一般の人でした。ただ違うのは御霊に満ちている人でした、ね、ステパノかなり御霊に満ちた人でしたね。彼らが奉仕に当たっていった結果、ますます御言葉が広まっていき、弟子の数も増えていきました。それは教会の長老的な立場にいる人たちが祈りと御言葉の奉仕にもっぱら専念できたから、そして実際的な働きをこの7人の執事たちが行っていたから、重荷をそれぞれ分け合い、そしてそれぞれがそれぞれなすべきことをしたからです。長老たちは神と人との間に立って、そして祈りと御言葉に専念し、そしてその祈りと御言葉によって取りなされた生徒たちが働きをする、これが非常に重要な役割分担です。アロンとフル・モーセが神と人との間に立ち、そして民のために取りなして祈り、ヨシアたちが実践部隊としてアマレクに戦ったところ大勝利を収めましたね。これが教会のあるべき姿です。モーセはこのようにしてですね、とりあえずこの時は、重荷が分担されました。まあ、ただここで力のある人々を、千人の長、百人の長に選んだところ、その後に、災いを招くことになってしまいました。私たちがこの教会において奉仕をなすべき時は、それはまず御霊に満たされた人で、神様に聞いて神様の霊に伺う人でなければなりません。いつもモーセに、聞いて、モーセとたくさん時間をベラベラベラベラとくだらないおしゃべりの時間を過ごしている人ではダメなわけです。神の御霊に満ちている人こそ大丈夫な人です。神様に直接聞くからです。モーセは神様と聞くからこのような知恵のある判決を下せました。私たちも御霊に満たされることをまず求めるべきです。人に聞くよりまず神に聞くべきです。神に聞くことよりも人に聞くことの方に安心感を覚えている人は、人の上に立ったり人の上に立って奉仕をしたりすることは控えた方がよろしいですね。むしろ奉仕の一つ一つの上において神様の御心を伺い、神様を第一として、そして御言葉とまた御霊によって導かれるということを学んだ人であれば、どんな奉仕もたとえ経験がなくても、たとえ知恵がなく力がなくても、神様の知恵、神様の力を得て、そしてその奉仕をしっかりとなすことができるようになります。どうか皆さん一人一人もしっかりと御霊と知恵に満たされる人であり、そして実際的に世の人からも良い評判を得て、そしてこの教会の奉仕をしっかりとするにふさわしい人々として整えられていく皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、あなたはモーセのこの負担を減らすために、またこの民全体の負担を、民全体が疲れ果ててしまうことのないように、 このイテロを使わせてあなたの知恵を送ってくださいました。主よ、この教会においてもどうか負担が集中することとかありませんように、そして本当に民、生徒たちの一人一人があなたの御霊とあなたの知恵に満たされて、そして神と人との前から評判を得て、あなたの御働きの奉仕をするにふさわしく多くの働き人たちが整えられていき、彼らが世において大きなあなたの御座をなし、そしてますますこの初代教会のように弟子たちが増え、祭司たちさえも本当の真実の信仰に入るまでになりますように、主を働き人たちを整えてください。どうか教会の奉仕者たちが機能的になしますように、また、あなたの前に立てられたこの者も主よ、神と人との前に立ち、しっかりと祭司の務めを果たし、そして祈りと御言葉の奉仕に専念することができますように、主よ、どうか助けてください。世界中の教会を助けてください。アロンとフルを、主よ、重荷を一人で負っている教会の指導者たちに使わせてください。そしてますます力を得て重荷が軽くなり、彼らが機能的にあなたの務めを正しく行うことができますように、彼らを祝福してください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。
ハレルヤ、愛する天皇様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。これから